7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
在マレーシア、インドネシア大使ルスティ・キラナは、正式にマレーシア・サバー州のラハダ・ダトゥ・タリワス・レクリエーション・シングリンで第5回インドネシアの子どもたちのジャンボリを開きました。ルスティ・キラナ大使は演説で、ジャンボリ活動がインドネシアの子どもたちが民族や国を愛することを促進できるという希望を表明しました。国家ラジオ中心社は、インドネシアの子どもたちのジャンボリは、マレーシアのサバー州で生まれ育ったインドネシア市民がインドネシアへの知識と愛を持つことができるよう、コミュニティ学習活動センター CLC の学生を育成する枠組みの中で開催されたと伝えました。ジャンボリ参加者は44の CLC から約528人の子どもたちでした。彼らに81名の教師と85名の委員会の教員が同行しました。この活動が開催される前に、ルスティ・キラナ大使は、マレーシアのインドネシア市民の保護分野における、ビジョンと使命、特に教育へのアクセスの促進に関して、教師たちを社会化しました。ルスティ・キラナ大使は、インドネシアの女性労働者の境遇とインドネシア人労働者の子どもたちの教育の権利を支援するためのコミットメントを強調しました。それでは次のニュースです。デンマーク政府は、インドネシアの再生持続可能なエネルギーを開発するために、インドネシア政府、特にエネルギー鉱物資源省を支援する準備ができています。この支援は、安定したエネルギー源としての再生持続可能なエネルギーを開発する方法に焦点を当てています。知られているように、このエネルギー源は天候に左右される太陽光と風をベースにしています。デンマークは風車とソーラーパネルを投稿することで安定したエネルギー源になる 再生持続可能なエネルギーの開発に成功した国の一つです。これは2018年9月26日水曜日、ジャカルタでのデンマーク機構フェアと展示会の合間に、在インドネシアデンマーク大使ラスムス・アビルガッドが語ったものです。
Yes, we are already cooperating with the Ministry of Energy and Mineral Resources.
はい、私たちは風力発電や風車の利用を統合して和紙渡するために、エネルギー化物資源省と協力する準備ができています。再生可能な自然資源として風力や太陽光を利用する主な問題は不安定さです。ですから、風が吹かない日は電気がないことを意味します。また曇っていて太陽光がない日もあります。その結果、数時間あるいは数日中、ソーラーパネルから電力の供給を得られなくなります。そして、そのすごいことをどのように統合するか。しかし、私は今日デンマークは風力発電や太陽光発電などから 50% の再生可能エネルギーを持っていることを指摘したいと思います。クリステンセン大使はまた、再生持続可能なエネルギーの利用は発電に必要なコストを削減することができると語りました。これは確かに電力使用のために高い料金を支払う必要がなくなるので、住民と地域者に利益をもたらすでしょう。これらの低料金生産コストは、再生持続可能なエネルギーがインドネシアのさまざまな地域で大規模な建設されるなら実現することができます。再生持続可能なエネルギーに関連して、インドネシアとデンマークはすでにインドネシアで緑の移行を支援することに焦点を当てた2015年以来、総合的な政府間の協力があります。この協力の一例は、デンマークでクリーンエネルギーの移行経験を得るために、第9回クリーンエネルギー閣僚の枠組みで、デンマークへのイグナシウス・ジョナンエネルギー化物資源大臣の訪問です。イスラム開発銀行 IDB と国家開発計画所は、リバース・リンケージ機構を介して南協力のパートナーシップを強化します。リバース・リンケージは特定の分野で相手国が必要とする技術と革新を、それを有する他の国と結びつける三角プログラムです。IDB はファシリテーターとして行動します。アンタラ中心者は IDB ディレクターバンダル・ハザル氏は、このプログラムは南協力の実績に重要な貢献を果たし、多くにとってインスピレーションの源になると考えていると伝えました。また、この公開は連帯と地域社会に基づくパートナーシップを通じて、開発種の課題を克服するための新しいアイデアを促進します。それでは最後のニュースです。ユスプから 副大統領は、計画を根絶するために世界が一つになることを呼びかけました。アンタラ中心者が引用したように、ユスプから副大統領は9月26日水曜日、アメリカの国連本部でのハイレベルパネルで演説した後、計画の傾向が再び高まっていると語りました。死因、世界第4位のこの病気は、環境や貧困などの外的要因の影響を強く受けています。ユスプカラ副大統領は、国連で開催された最初のハイレベルパネルで演説したとき、この病気を撲滅するために、現実的、具体的、包括的な対応の使命がもたらされることを望むと表明しました。ユスプカラ副大統領は、毎日5000人以上が結核で死亡していると述べました。しかし、結核は予防し治療することができます。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはインドネシア観光の旋回観光の火の勢いです。1980年以来毎年9月27日に記念された世界観光の日を祝うことは、インドネシアの観光潜在力を発展させるインドネシア人の重要な勢いです。自然の可能性と動植物を持つインドネシアの自然は、継続的に利用できる重要な資本です。環境に関する様々な当事者の意識の高まりと、環境に配慮した開発に関する問題は、持続可能な観光建設の重要性の観点に貢献してきました。観光開発と環境管理は双方的であり、観光客の魅力となり得ます。正確にそれがより反映しているより持続可能であると信じられている場合です。海洋観光、環境観光、エコツリズム、探検、冒険、文化遺産、遺産、宗教と巡礼ツアー、美術や料理ツアー、都市と農村観光、スポーツ観光などの質の高い観光の管理と開発により、インドネシアを訪れる外国人観光客が増えています。インドネシアへの2000万外国人観光客の訪問を対象に、2019年には観光大臣アリフ・ヤヒアの政界に関連します。今まではバリ島は依然としてインドネシアを訪れる外国人観光客の好きな場所です。インドネシアには10の観光地が優先事項として設定されています。北ソマトラ州のトバ湖、バンカベリトン州のベリトン島、バンタンのタンジュングルソン、ジャカルタのサイゾンド諸島、中部ジャワのボロブドゥル、東ジャワのブロモ山、ヌサノウチ天の目的地テンガラシのマンダリカロンボク島、東ヌサトンガラのコモド島、南東スラブシ州のワカトビ国立公園、およびマルク、北マルクのモロタイ島です。10の目的地のうち、マダリカ、トバコ、ボロブドゥル、ラブンバジョ、コモド島の4つの目的地が開発されています。政府はまた、ホテルや道路の形で様々な支援施設やインフラストラクチャーを構築して、プログラムを実施しようとしました。 私たちは世界観光美の渓谷が勢いとして使用されることを願っています。持続可能な観光開発の重要性の理解を向上させることが望ましいです。したがって外国人観光客がインドネシアに到着したことで外国為替が増加することが予想されます。コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に郵便および通信サービスの日についてです。郵便および通信サービスの日は1945年9月27日にインドネシアの息子によって日本政府の権限から電信電話郵便局が引き継がれたことから始まりました。インドネシアのプリンセスの息子は西ジャワのバンドンにある電信電話の一員です。日本の植民地政府からの電信電話郵便局権力の引き継ぎは3日間の交渉が失敗した後、電信電話郵便局青年軍によって行われました。取得によって推進された電信電話郵便局は電信電話郵便局事務局を暴力で押収することを決定しました。1945年9月27日の買収行為は今までポストテレコミュニケーションサービスでとして懸念されていました。次に世界観光の日についてです。1980年以来に世界観光機関は毎年9月27日に世界観光の日を祝いました。1970年9月27日に世界観光機関または UNWTO 世界観光機関定款が策定されたため、この日付が選ばれました。この協会のデザインは世界観光のベッチマークとみなされます。さらに世界観光便の決定は独自の事実に基づいています。9月27日に冬にいる準備をしている地球の北部の休暇の終わりです。しかし地球の南部では9月27日が夏を歓迎するので休暇シーズンの始まりです。これは世界のすべての地域の観光客が一緒に休日を保障されている日付です。世界観光デーを記念する目的は国際社会における観光の役割に対する意識を高め、観光が世界の社会的、文化的、政治的及び経済的価値に及ぼす影響を示すことです。最後にミャンマーに民主化運動のためのナショナルリーグが設立されたについてです。ナショナルリーディングデモクラシーまたは NLD は1988年9月27日に設立され、事務総長を務めるアウン・サン・スーキーが1990年の総選挙では492議席のうち392議席を獲得したが、軍事政権は法と国家復旧協議会の政権を形成していません。2010年に NLD は違法と宣告され解散されなければならないでした。しかし1年後 NLD は再び活発になり、2012年と2015年の総選挙に参加することができました。 NLD は多数の投票を受け、ミャンマーの最小の民間政府の道を開けました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は インドネシアは7848万ドルの GEF 援助を受けたことについてお伝えします。インドネシアは地球環境ファシリティ GEF から7848万ドルの国際的な資金援助を受けました。資金は生物多様性保全活動、気候変動管理、インドネシアにおける土地劣化の処理に配分されています。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は9月23日日曜日、ジャカルタの庶民による声明で、これによりインドネシアは中国とインド注意でリソースの透過的配分のシステムスターの3番目に大きな重要国だと語りました。第7回 GEF の資金調達源の利用を計画する枠組みの中で、国家対話イニシアティブ GEF のイベントでシティ・ヌルバヤ大臣は GEF との協力がプログラムや勧告の形で可能な限り使用されることができると明らかにしました。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、インドネシアの政治勤務制度では環境と持続可能性の問題はすでに1945年の憲法から法律や規制に至るまで非常に強力な法的側面と関係を有していると説明しました。また環境と林業の問題に対処するため、インドネシアは割り当て政策、地域社会の環境復興性をよく圧縮する努力、健康と森林火災、生産と消費、水金と砂漠化を改善する方向に進んでいると述べました。原則的に GEF プログラムはインドネシアの環境と林業を改善する努力に沿ったものです。一方、 GEF 最高経営責任者ナオコイシ氏は、第7回 GEF プログラムは持続可能な都市、測量システム、土地利用と復興、持続可能な森林管理など地球環境便益目標の達成度を高めることが期待される3つのインパクトプログラムを導入していると語りました。また第7回 GEF は GEFプログラムの成功のためのビジネス化やその他の利害関係者グループの役割に注意を支払いました。 GEF の資金調達の可能性は GEF 補充サイクルという4年ごとに更新されるさまざまな国からの寄付から来ました。2018年7月1日、第7回 GEF サイクルは2018年7月1日から2020年6月30日まで総額41億米ドルで開始されました。第7回 GEF 資金源の利用は約183カ国によって利用され、生物多様性、気候変動、国際水域、土地劣化、化学物質及び廃棄物など5つの所定地域に配分されます。これでインドネシア語を終わります。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は中央スラワシ州のアユスタキの伝統をご紹介します。リスナーの皆さん、ルボクは中央スラワシ州のバンガライ地区と首都の一つです。ルボクは自然の美しさをたくさん持っています。ルボクは滝のツアーが豊富です。それらの一つはアユスの滝です。リスナーの皆さん、この滝はローマランとしても知られています。ローマランの名前は古代のこの地方の土地所有者の名前です。アユスの名前は過去にはサルワンドイナン部族の親父だったので、村の名前はアユスでした。アユス滝へ向かうのはルボク市の中心部から車で約30分です。その後川岸を歩き滝に到着するまでに約20分かかります。リスナーの皆さん、ハンガンガミに水力発電所につながる水道管で覆われているため、あなたが通過するトラックは非常に困難です。あなたは自分自身をよく準備しなければなりません。トラッキングシューズを使用すると便利です。リスナーの皆さん、あなたが滝に着くと、あなたは滝を大見すと見えます。しかし実際には霧ではなく、滝からの水が空気中に浮かんでいました。滝の源は上からではなく、崖の底の隅の洞窟からでもあります。泳げない人は注意が必要です。滝の下の川の形は深く岩からです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は3のインドネシアの料理の観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、アリピアヤ観光大臣は、料理観光は 42% である GDP 国内総生産に対する最高の貢献を提供すると語りました。料理はまた外国人観光客が求める最初のものです。したがって最近、観光省はバリ、バンドゥン、ジョクロスマル、ジョクジャカルタ、ソロスマランの3つの料理の観光地を設定します。この方法は観光客数を増やしながら、インドネシアの料理を保存することができると考えられています。またインドネシアは民族制度、民族文化のユニークさと多様性を持ち、食文化を発展させる大きな可能性を持っていると考えられています。リスナーの皆さん、観光省は当初中の料理観光地を設定し、その後インドネシアの3つの料理観光地に再選定しました。3つの観光地の決定は、 確かに理由がないわけではなく、実現可能性に基づいています。その中には主な製品とアトラクション、製品とイベントのパッケージング、サービスの実現可能性、環境の実現可能性、実況の実現可能性、より観光地の発展における政府の役割があります。この評価は2015年にさまざまな地域で評価を行うために観光省の専門家からなる特別チームによって行われました。チームは料理が十分に聞こえるすべての観光地を評価するために1年間働いていました。チームはまた製品、ビジネスマン、地方自治体など観光省が設定されるトリップに基づいて評価しました。これらの観光地が所有する製品はユニークで本物でなければなりません。だから人気のある食べ物を持っているはずです。リスナーの皆さん、またこの製品にはビジネスマンがいます。これはビジネスとその場所に関連しています。観光地には十分な食事があります。チームはまた清潔の面で加害者を調整しました。最後にチームは地方自治体のコミットメントを評価しました。このアスペクトは最も高い評価を有します。その地域がより観光地として指定されていても、政府からのフォローアップがない場合、それは役に立たないからです。地方自治体のコミットメントは開発とプロモーションによって証明されています。したがって観光省と地方自治体は、より観光地として選ばれた地域の開発と促進のための覚書に締結しました。より観光地は観光業務のための最高の国連機関である国際世界観光機関の認定を受けます。以前に観光省はルンダン、ショート、フライドライス、サテ、ガドガドなど国産食品として5つの地域食品を設定しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽クリスタヤンティをご紹介します。それでは皆さん、まずはクタサングポを聞いてください。
Without you, memeluk aku.
の皆さん、今お聞きいただいたのはコタサングでした。クリス・デヤンディ、または彼は様々な歌手選手権に参加することで積極的に才能を発揮し始めました。すべての大会のうち1992年にはアシアバグソを獲得しました。このイベントは国際歌手コンクールです。その時以来に彼の名前は一般に知られるようになりました。リスナーの皆さん、次の曲です。トラサラを聴いてください。
Terserah bagaimana
リスナーの皆さん、1995年に彼は新しい彼女の最初のアルバムをリリースしました。期間の歌はトラサラです。トラサラ歌はやまって日記で彼女の心を読んだ後、彼女についての彼女の恋人の一件を辞任した女性の物語をお伝えします。リスナーの皆さん、次にメンヒトンハリを聞いてください。
Menghitung hari detik demi detik masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari padamkan sajaKobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu pergi saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu
リスナーの皆さん、1998年に彼は再演アルバムをリリースしました。このアルバムで彼がプロデューサーになりました。このアルバムの主人公の一人は、メンヒトンハリ歌です。この歌はメリグスローによって作成されました。この歌は1990年代に彼を女性歌手として成功させました。それでは皆さん、最後に彼のマンチンタイムを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Seumur hidupku
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI Indonesia、および Instagram のVoice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つなげること、意見のあること。